Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa, risnan minasang. Kyo, 2019年4月14日日曜日は、私、イーサンが1時間日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは2019年の世界最高のハラル観光地に指定されてについてお伝えします。インドネシアは2019年のグローバルムスリム旅行指数の世界最高のハラル観光地に指定され、世界中の130の目的地を上回っています。クレセントレーティング最高経営責任者ファザル・バハルディン氏は火曜日に、ジャカルタの2019年グローバルムスリム旅行指数のイベントの演説で、マスターカードクレセント各府機関が同じトップランキングにあるマレーシアと一緒に78の各店でインドネシアを世界イスラム旅行指数のトップランキングにインドネシアに置きます。世界最高のハラル観光地としてインドネシアは2015年の6位、2006年の4位、2017年の3位、2018年の2位から上々に増加しています。最終的にインドネシアは2019年グローバルムスリム旅行指数のトップランキングになりました。ファザル・バハルディン氏は、最高の地位を達成するためのインドネシアの努力は、グローバルイスラム教旅行指数の基準を参照するインドネシアのイスラム教徒旅行指数の基準を参照することによって真剣に取られると強調しました。それでは次のニュースです。スカブミのチルトジオパーク住民の経済は増加し続けについてお伝えします。西ジャワ州のスカブミ地区のパラブハンラトゥのチルトジオパーク周辺の住民の経済発展は増加し続けています。これはジオパーク周辺で成長する多くの中小企業の始まりから見ることができます。4月10日水曜日にレプブリカオンラインは、パラブハンラトゥのチルトジオパークは2018年に国連教育科学文化機関ユネスコの一部として指定された観光名所と報告しました。決定プロセスは国立ジオパークになってから約3年後です。スカブミ県庁マルワン・ハマミ氏は、スカブミで政府はジオパークで概念される施設をさらに支援することを推進していると語りました。その一つは、人々が岩を見るだけではなくなるように新しいアイディアを開発することです。マルワン県庁は、ジオパークの発展はジオパークの周辺の住民が存在するによるプラスの影響を感じることができるように、コミュニティのエンパワーメントによって行われると説明しました。それでは次のニュースです。北ブトンは多くの需要による有機米を作り続けるについてお伝えします。東南スラウェシ州ムナ の主要な拡張地域の一つである北ブトンの農民は、ワカウンド有機米の優れた商品であるワカウンド有機米の発展に拍車をかけ続けています。北ブトン知事のアブハサン氏は、木曜日に、クンダリのワカウンド有機米は、現在、地域間市場、地域市場、そして大量の購入すると主張するヨーロッパの国々の両方に多くの買い手がいると語りました。彼は有機米を購入する準備ができていると述べました。デンマークからの買い手がいると明らかにしました。アブハサン知事はまた、インドネシア全道の地方自治体協力が主催する展示会で米が促進された後、2018年4月上旬にインドネシア全道で416の地区で続き、その後多くの海外改定に見なっていると述べました。それでは最後のニュースです。東ヌサタンガラ州の2地区が投資家との協力のモデルになるについてお伝えします。ソンラク東上開発地域移住省は、投資家との開発協力モデルのために、東ヌサタンガラ州の2地区を設定しました。この地区は東スンバと北中央ティモールです。移住地域開発総局のノルディン局長は、4月11日木曜日にクパンで、現在東ヌサタンガラ州には投資家との協力モデルを構築するために、ソノラク東上開発地域移住省が設立した2つの地域があると語りました。ノルディン局長は、統合され独立した投資の概念による移住地域の開発を加速するために、ソノラク東上開発地域移住省は、投資パターンで第三者と協力すると述べました。その目的は、人々をより幸せにし、貧困を減らし、地域社会に交流機会を提供することです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は、6600社の昇進者の会社は2019年インドネシアスタートアップサミットに参加するについてお伝えします。科学技術高等教育省のイノベーション強化局長ジュマイン・アッペ氏は、水曜日にジャカルタでの GA エキスポで、2019年にインドネシアのスタートアップサミットに6600社が参加しました。その1307社のうちは、研究技術高等教育省で生まれたスタートアップ会社も含みます。ジュマイン・アッペ氏は、2019年インドネシアスタートアップサミットで、この大規模イベントに参加したスタートアップ会社は、さまざまな分野から構成されていると述べました。それは、技術と情報分野、食品分野、健康と医療分野、防衛とセキュリティ分野、先端材料分野、原材料分野を含みます。彼はまた、スタートアップは通信情報省、協同組合中小企業省などさまざまな省庁から生まれたスタートアップ会社だと述べました。 2019年インドネシアスタートアップサミットでは、技術ベースの初心者会社が制作した61の作品も展示しています。研究技術高等教育省のモハマッド・ナシル大臣は、インドネシアスタートアップサミット2019年の開会式で、彼の挨拶で、インドネシアの若者によって設立されたさまざまなスタートアップ会社が革新的でハイテクであるだけでなく、成果を生み出すことができ、良い商品価格も生産することもできたと述べました。彼は、インドネシアは将来国民経済を支えると期待されるイノベーションとイノベーターを生み出すことができると述べました。モハマッド・ナシル大臣は、今後数年間で大企業やコングロマリットになるためのイベントに参加するスタートアップ会社が信じて祈ります。このイベントの際に、研究技術高等教育省によって開発された5つの最も刺激的なスタートアップ作品が発表され、賞が授与されました。最も刺激的な5つの作品は、ディポノゴロ大学の支援を受けたスワント氏という発明者、コンパクバイクの製品、そしてインドネシア大学の支援を受けたジュラガンカバン株式会社が開発した平板船、平板船などです。インドネシアスタートアップサミット2019年は、スタートアップ会社と業界、そして投資家の間のネットワークを開くための大きな努力です。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は2010年4月14日に西海地震のことから始めます。2010年西海地震は、2010年4月14日に 6.9 マグニチュードで発生しました。この地震は午後7時49分現地時間に中国の西海州で発生しました。シンフアを報告したように、1944人が死亡し、1万人が負傷しました。震源地はチベット国境近くの遠隔地であるシャンラ州のリマ村で発生しました。次は2011年4月14日にロシハン・アンワルが亡くなったことについてです。ロシハン・アンワルはインドネシアのプレス、歴史家、作家、ヒューマニストの人物です。ロシハンは日本植民地時代にアシアラヤのジャーナリストとしてキャリアを始まりました。闘争時代に彼はバタビアのブケトゥリでオランダ政府によって拘束されたことがありました。その後、1961年に彼のポドマン新聞を当局によって禁止されました。1950年に彼はウスマル・イスマイルと共に国家フィルム会社を形成しました。1981年末以来、彼は 海外でインドネシア映画を宣伝し、彼の人生の終わりまで映画評論家のままでいました。最後は2014年4月12日に2つの爆弾がナイジェリアのアブジャで爆発したことについてです。2014年4月14日の午前6時45分にナイジェリアのアブジャの中心部から8キロメートル南西に位置するバス停で2つの爆弾が爆発しました。この爆弾攻撃で75人が死亡し、141人が負傷しました。政府は爆撃の責任者として、ボコハラムというグループを疑いました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はサムソンズのDengan Nafasmu でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はスラバヤ政府はスポーツ博物館を建設するについてインドネシア語をお伝えします。スラバヤのトリリスマハラニ市長は東ジャワ州のスラバヤのグロラパンチャシラにスポーツ博物館を建設する計画に関連する多数の選手に会う予定です。計画通りに博物館の完成度のためにリスマ市長によって迎えられる選手がいます。スラバヤ市青少年スポーツ庁の会長は月曜日にリスマ市長とミナルティ・ティムルというバドミントン選手の一人と会ったと述べました。この会合はスラバヤのスポーツ博物館の建設に関する意見を求めるために開催されました。青少年スポーツ庁の会長は実際にこの会合はただ一人の選手ではないと述べました。リスマ市長が望んでいるアラン・ブディ・クスマ選手、リリス・ハンダヤニ選手、ルディ・ハルトの選手などいくつかの選手が相対でした。しかしその選手の忙しいスケジュールのためにリスマ市長は最初にミナルティ・ティモル選手とそしてスポーツを通してスラバヤ氏の名をもたらした他の何人かのスラバヤ選手たちと出会いました。スラバヤのグロラパンチャシラにあるスポーツ博物館ではスポーツ選手が使用したアイテム、特にバドミントンを展示します。これらのアイテムには T シャツ、ラケットおよび重複トロフィー、そしてメダルを含みます。彼はスラバヤ氏はかつてバドミントン選手の町だったのでバドミントンからもっと多くのアイテムがあるだろうと述べました。全国の女性シングル部門のミナルティ・ティモル選手も担当していた元バドミントン選手はスラバヤ市政府のスポーツ博物館建設計画に感謝の意を表明しました。ミナルティ選手によるとスポーツ博物館の存在は英雄の町から選手を育成する上で非常に重要です。それは動機を提供し必要なデータを提供しまたはそこに置くためのメダルを提供するため、彼はリスマ市長を助けるために必要とされるものは何でも手助けする準備ができてと述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はレザーのディアでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はチュブジャワのパカロガン市の新しい観光地トラガシガビアルマグナンをご紹介します。リスナーの皆さん、トラガシガビアルマグナンはパカロガン市から2時間ぐらいかかります。ここには観光者は綺麗で自然な景色を見ることができます。また観光者も船で池を回ることができます。船のチケットは7000ルピアだけです。そしてその7000ルピアは入場料と含めていますから、とても安いですね。しかしこの池へ行くため、観光者はおよそ600メートルぐらい歩かなければなりません。ここにも宿とパカロガン市の伝統的な食べ物を売っている店がたくさんあります。トラガシガビアルはカンダン山のエリアにあります。高さは1500メートルぐらいです。頂上に着くため2時間登らなければなりません。そこからパカロガン市、バンジャナガラ市、バタン市、そしてコマラン市が見えます。そしてこれから地方政府も2040メートルのハイキングコースを作る予定です。これからも池だけではなく観光者も山の景色を見ることができます。リスナーの皆さん、もしチューブジャワへ行くと、ぜひパカロガン市へ行ってトラガシガビアルマグナンを見に行ってください。これでそのインドネシアを終わります。
Mala
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は The Groove の佐藤ミンピクでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアインターナショナルモーターショー2019年というイベントについてのニュースをお伝えします。2019年インドネシア国際モーターショー EEMS はまもなく2019年4月25日から5月5日までジャカルタの G Expo マヨランで開催されます。この展覧会はさまざまな自動車製品を展示することに加えて、その訪問者に娯楽を提供します。提示されたいくつかのプログラムがいろいろあります。例えば EEMS for Children、 EEMS Classic Car ParadeEEMS Sunday Morning Ride、 EEMS Wish、 Miss EEMS、 Indonesia Auto Modified by HEM、 Motorsport Zone、 Indonesian Custom Bike Expo and Championship、 The Westland Project、 そして IOF Parade です。の皆さん、今回はインドネシア国際モーターショーでモーターボート、セリングボート、パーソナルウォータークラフトなどインドネシアボートギャザリングのさまざまな船が展示されています。ペテディアンラプロモシンドの社長ヘンラ・ノルサレシによると、この展覧会の最新の内容は海洋の内容です。彼によれば、海洋は日本やバンコクのようなモーターショーのあるショーです。そのためインドネシアも同じショーを作りたいと思っています。名前シーボレデッドソン、ジープ、ホンダ、ケンダイ、マツダ、ミニ、三菱、日産、スズキ、トヨタ、ウーリンなど26の自動車ブランドが参加しています。ヘンダ氏によると、示されたさまざまなイベントは2019年の EMS の優位性でした。EMS の概念はさまざまな国の他の多くの展示会の参考になりました。これは EMS がインドネシアの自動車事情の中で生き残れると集中しているからです。モーターショーの展示会に参加した国は南アフリカ、ロンドン、そしてヨーロッパのいくつかの国でした。カーニバルの概念に付属している EEMS2019 年は、
日本の人々の注目を集めるのに十分であると考えられています。リスナーの皆さん、これでわなわにを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は TTDJ のビンタンビンタンでした。インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。最後は インドネシアの音楽をについてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアのバンドニジをご紹介します。1年ぐらい活動していない後、ニジはやっと新しいシングルアルバムをリリースします。今回のアルバムはスギティガチンタに名付けられました。この歌はある人の片思いについて語ります。好きな人が他の人に好きになったから、好きな人の幸せのために応援するしかできません。今回の歌は短い間だけで作曲されました。そしてこの歌を作曲するとき、このバンドも新しいボーカリストを探しています。エンフィの撮影も別の時間にしています。1月28日にメンバーのアドリ、アンドロ、アリア、ラマとランディは先に撮影をしました。そして2月2日にバンドンに行われたコンサートに元のボーカリストギリンの代わりの新しいボーカリストを紹介しました。その新しいボーカリストはムハマッド・ユスフ・ヌール・ウバイ、ニックネームはウバイです。その後新しいボーカリストのリカーディングを始めて、2月4日にウバイはエンフィの撮影をしました。この歌はアントロギラサという映画のサウンドトラックになりました。リスナーの皆さん、次は虹の歌スギティガチンタを聴いてください。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。